恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
マタイによる福音書第7章24節から27節。だから私のこれらの言葉を聞いて、それを行う者は皆、岩の上に自分の家を建てた賢い人に比べることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけたが、それでも倒れませんでした。岩の上に建てられていたからです。また私のこれらの言葉を聞いて、それを行わない者は皆、砂の上に自分の家を建てた愚かな人に比べることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけると倒れてしまいました。しかもそれはひどい倒れ方でした。以上のところから三条の説教シリーズその23回目として、岩の上、砂の上と題して御言葉を味わいましょう。いよいよ2006年度がスタートいたしました。収穫の主を仰いでという御言葉の標語のもとに、心を合わせ主を仰ぎ見ながら、共に主に祈り、主に仕えていきましょう。私たちはずっと三条の説教をここまで学んできました。マタイによる福音書の5章からずっとイエス様はお弟子さんたちに、またそのお弟子さんたちの周りを取り囲んでいるおびただしい群衆に向かって語り続けられた後で、今締めくくりをなさっているのです。イエス様の教えを聞いた人が聞きっぱなしにしないで、その聞いた言葉に対してしっかりとした決心、決断を持って応答していくことをイエス様は求めて、決断を促してイエス様の第一の矢、二の矢、三の矢とですね、矢を放つかのように最後の締めを鍛錬になさるのです。第一が、狭い門から入りなさい。狭い道をたどりなさい。滅びに至る広い門、広い道。多くの人たちがそこを行くけれども、あなたは狭い門を選びなさいと語られ、次には良い実を結びなさいと締めくくった後で、いよいよ今日の箇所で三条の説教のお話は終わるのです。今日のところでは、賢い人になりなさい。愚かな人ではなくして、賢い人となりなさい。あなたはどちらですかと問われるのです。イエス様は本当に深い深い、また高い神様の真理を非常にわかりやすく、そしてありありと目で見るかのように具体的に絵のように例え話を持って語られました。イエス様は本当にストーリーテイラー、お話のなさり方ではピカイチ。イエス様のお話は子供が聞いても分かったのです。松井真美姉妹がいよいよ今週 TCU での進学校での学びのために上京します。まあ上京といっても東京じゃなくて千葉ですから、北陸の田舎から千葉の田舎に行くだけのことなんですが、しかし聖書を勉強するために進学校に行く方々が次々と与えられていることは本当に感謝なことです。進学校とはどういうところですかと聞かれて、ある人が意地悪くこう答えたそうです。進学校は聖書をいかに難しくお話しするかを習うところだよ。そうだとしたらとんでもありません。進学校でそんなところではないのです。進学校はさらにイエス様を知り、イエス様にさらに似たものとされるための訓練を受けるところですから、ますますイエス様に似て難しいことをわかりやすく語れるようになるはずなのです。イエス様は今日の箇所では賢い人と愚かな人の有名な例え話を持って話をされます。このお話は 子供たちの賛美歌にもなっていて、私も子供たちの集会で一体何回どれだけ歌い踊ったか知れないんですが、最近の教会で特に山本美代さんが作ってくれて、お遊戯をつけて教えてくれるお遊戯は実に現代的で、とてもついていけないのですけれども、昔の古典的な子供賛美歌はとてもわかりやすくて私にはぴったりなんですが、イエス様がせっかく子供にもわかるようにお話をされましたから、私たちも子供になった子供の気持ちを持って一緒にこの賢い人と愚かな人の賛美歌を、子供賛美歌を歌い踊りたいと思います。歌うといっても私の記憶の中から歌詞を修法のアウトラインに書いておきましたので、間違っていたら許してください。お遊戯もいろいろパターンがあるみたいですが、これは、横山流だということで、違うなんて言わないで、ぜひ一緒に歌いましょう。賢い人が家を建てた。岩の上に家を建てた。岩の上に家を建てた。雨が降ってきた。雨が降り、水が増し。雨が降り、水が増し。雨が降り、水あふれ。その家は大丈夫。二番目は、愚かな人は、ちょっとね、誰かのこと言わ、誰かのことやらないでください。自分のこと、愚かな人も家を建てた。砂の上に家を建てた。砂の上に家を建てた。雨が降ってきた。雨が降り、水が増し。雨が降り、水が増し。雨が降り、水あふれ。その家は、ぺちゃんこ。すべての人よ、信仰の家を、イエスの上に今建てましょう。イエスの上に今建てましょう。恵みは下る。恵みは下る、祈れば。恵みを下る、祈れば。やりましょう。はい。どれだけ子供らしくやるかに皆さんの心が現れますので、大人げなく、大人げないなんて言わないで、どうぞ子供になったように、よーい、いいですか。賢い人です。これは大人の人にやってもいいですよ。はい、よーい、はい。賢い人が家を建てた。岩の上に家を建てた。岩の上に家を建てた。雨が降ってきた。雨が降り、水が増し。雨が降り、水が増し。雨が降り、水あふれ。その家は大丈夫。愚かな人も家を建てた。砂の上に家を建てた。砂の上に家を建てた。雨が降ってきた。雨が降り、水が増し。雨が降り、水が増し。雨が降り、水あふれ。その家は、ぺっちゃんこ。すべての人。すべての人よ、信仰の家を、イエスの上に今建てましょう。イエスの上に今建てましょう。恵みは下る。恵みは下る、祈れば。恵みは下る、祈れば。恵みは下る、祈れば。いつも祈りましょう。とっても上手にできました。すごい。今日のこの様子はビデオで撮っておきたかったぐらいですけど、この礼拝は実はインターネットを通じて BBN という放送で世界中に中継されてるんですが、映像が流れないのがちょっと残念か良かったか。この教会は何という教会だと言われるかもしれませんが、さあ、もうですね、今日のこのメッセージはこの賛美歌の中に、この歌と遊戯の中に全部含まれてるんです。ですから今日はプログラムは後も積んでいますので、もう本当はこれで終わってもいいぐらい、この賛美歌さえしっかりあなたの心の中に刻まれればもう十分なんですけれども、そうもいきませんので、少しだけ学んでみましょう。賢い人と愚かな人、この二人に共通している点がいろいろあります。同じこと。一つは、二 二人とも家を建てたということです。どんな家を建てたか、それには触れています。ただ家を建てたんです。賢い人は立派な家で、愚かな人はみすぼらしい家を建てたとも、何も書いていません。ただ家を建てたんです。そしてどうやら建てた、その場所も同じところに建てたみたい。賢い人は高い岩山に、愚かな人は低い川の近くにというわけではなくって、どうもその後を見ると同じ立地条件のところに建てたみたい。そしてもう一つ共通点は、同じ嵐に洪水に襲われたということです。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ち付けた。それは両方とも同じこと。一方だけは嵐を避けられたわけではなくして、同じ嵐に見舞われたのです。違っている点ももちろんいくつもあります。第一番目にはっきりわかることは、二人の土台が違ったということです。賢い人は岩の上に、愚かな人は砂の上に家を建てたというのです。イエス様がこのお話をなさっているのは、ガリラヤ地方、イスラエルの北の方のガリラヤ湖周辺のガリラヤ地方です。このガリラヤ地方は、固い岩盤の上に砂や土が10メートルぐらい重なってできている、そういう土地ですから、賢い人は約10メートルぐらいも穴を掘って掘って掘って掘り進んで、なんと10メートル下の岩盤にまで掘り当てた上で、その岩盤にしっかりとした家の基礎を置いて建物を建てた。しかし愚かな人はそこまで掘り進まないで、もういい加減なところで砂の上に土台を置いて家を建ててしまった。実はルカによる福音書の6章の48節はそのあたりのところをはっきりと示しています。アウトラインにも書いてありますが、ルカ6の48、その人は地面を深く掘り下げ、岩の上に土台を据えて、それから家を建てた人に似ています。洪水になり川の水がその家に押し寄せた時も、しっかり建てられていたからびくともしませんでした。愚かな人はそこまで掘り進まないで、いくらか掘ったんでしょうけれども、まあもうこれぐらい掘れば大丈夫だろうとストップしたのです。すなわち手抜きをしたのです。私たちのこの教会は、日本で2番目に大きいと言われる内灘砂丘の上に立つ砂の上の教会です。よく私たちの教会を他の方々に紹介するときに、私たちの教会はね、砂の上の教会なんです、聖書的でしょうって言うとですね、変な顔するんですけれどもですね、しかし内灘の砂は粒子が非常に細かくてですね、引き締まってですね、とても頑丈だと言われているんですけれども、本当はどうなんでしょうね。しかしこの建物は実に大きなコンクリートの土台をですね、据えて建てられていますので、ちょっとやそこらの地震では大丈夫なように建てられているはずです。違っている点は、土台が違うというところと、辿った運命が違います。岩の上の家は嵐にびくともしませんでした。砂の上の家は嵐に吹き飛ばされ、倒れてしまいました。しかもそれはひどい倒れ方でしたと強調しているのです。さて、賢い人と愚かな人を分けたものは何でしょう？なぜ賢い人、愚かな人、違ったものになったのでしょう？それは、必ずやってくるであろう嵐や洪水に備えるか否か、将来襲ってくるであろう、必ず襲ってくるであろう、その災害に備えるかどうかにあったのです。先々のことを考えに入れるか入れないか。賢い人はずっと先々のことを考えたのです。愚かな人は、そんなことを考えるのは無駄無駄。嵐のことなんて、嵐がやってきたとき、そのときなんとかなるさ。大切なのは今だ、今を楽しもうというわけです。 イエス様はこの例え話の意味を、私のこれらの言葉を聞いてそれを行う者、私のこれらの言葉を聞いてそれを行わない者と、その解き明かしをなさっています。これらの言葉、すなわちイエス様がずっと五章から語り継がれてきた山上の説教、山の上のお話を、すべてを指しているのです。その語られたことを行うか行わないか、そのことについてさらに共に掘り下げてみたいのです。岩の上に家を建てる。旧約聖書では神様のことをしばしば岩に例えています。なんとこの教会にも岩尾君というですね、聖書的な名前がいるんですけれどもですね。詩編の18編の2節。主は我が岩尾、我が砦、我が救いの救い主、身を避ける我が岩、我が神、我が盾、我が救いの角、我が櫓。神様のことを岩を岩と呼んで、この神様こそ私たちをしっかり支えてびくっともさせないものに例えているのです。また新約聖書に来ると、イエス・キリストこそ私たち人生の、私たちの生きる、また私たちの教会の土台だ。イエス・キリストこそ土台の石であると教えるのです。第一コリント10、ごめんなさい、3章の11節。その土台とはイエス・キリストです。私たちの人生には必ず愚かな人の家にも賢い人の家にも襲ってきたように雨や風や洪水が押し寄せるのです。一体この嵐や洪水って何を指すんでしょう。第一に、私たちがこの地上で人生で経験する様々な困難な出来事、様々な問題、様々な病気や様々な辛い経験を指すでしょう。すべての人がクリスチャンであるとないとに関わらず、私たちはこの地上にあって様々な嵐を経験させられるのです。しかしこの嵐は、第2番目に私たちが次に必ず通らねばならない死という嵐を、私たちの地上の一切を洗い去ってしまうほどに強い死という洪水を指しているかもしれません。そしてそれだけではない、死の嵐が人を襲う最後の試練ではないのです。イエス・キリストはそれだけではなくして、実は私たちが最後に死んだ後に生ける神様の前にみんな一人残らず引き出されて立たされる最後の裁きの日のことを何よりも指しているのです。私たちは先週のところで22節に、その日には大勢の者が私に言うでしょうと、その日と指していますが、すなわちイエス様が言うその日、すべてのものが、この全宇宙を作り、私たちの命を支配しておられる王の王、主の主の御前に立たされる日が来る。その日は、まさに、私たちにとっては嵐のような、洪水のような、大地震のような、私たちを最後に古いにかける日なのです。果たして私たちはそのような地上で経験する様々な嵐や死というついに最後にやってくる洪水や、また死後に受けるであろう最後の裁きにあってもびくともしない、私は大丈夫です、私は何がやってきてもびくともしない、動くことのないものを持っていると言えるかどうか。人々はひたすら土台よりも人目につく上物の方に気を使っているのです。屋根はどうしよう、壁はどうしよう、照明はどうしよう、床はどうしよう、カーテンは、家財道具は、電気製品はと、上物にばっかり人は気を使うのですが、しかし上物は やってくる嵐に対して、洪水に対して、大地震に対して何の助けにもならないのです。土台が問われるのです。昨年末からずっと大問題になっている耐震構造の偽計事件、偽装事件、本当に先週は痛ましい痛ましい、その中心の方の奥様の自殺という本当に悲しい、虚しい事件が私たちの心をたまらない気持ちにさせました。この大きな日本中をまさに揺さぶるようなこの事件、私たちはこの事件を通して気づかされていることがあるのです。それはいかに見かけが素晴らしくても隠れたところの強度が大切なのだ。地震に耐えられるかどうかが最も大切だということを嫌というほど知らされたのです。この事件が発覚するまで人々はマンションを買った方々は、ああ、いいマンションを安く買ったと、本当に良かった良かったと、楽しげに生活をしていたわけです。しかし、強度不足が発覚し、震度5の地震に襲われたら、ぺっちゃんこになるかもしれないと知らされた時から、いつやってくるかわからない地震の恐怖に、夜も眠れない日々が始まったわけです。旧の帝国ホテルの建築をしたライトっていう建築士は、日本の国が地震の多い国だということをしっかり知って、当時の建築の常識を本当にですね、覆すような、とんでもない硬い土台をしっかりと据えて、そして耐震強度に耐えられるような、大谷石っていうですね、石材を使って、ホテルを建てたのです。そして建てたその直後に襲ってきた関東大震災によって全ての建物が崩れ去った時に旧帝国ホテルはびくともしないで日々一つ入らないで残っていたというですね、驚くべき建築物、今は愛知県の方に移されているようですけれども、本当にですね、私たちは土台がどんなに大切なものかということを、いやというほど実は知らされているはずなのです。イエス様のこの家の話は、私たちの人生を例えているわけです。人生とは家を建てるようなものです。人々は人生という家を建てながら、その土台を全く無視している。人生という家も、土台が最も大切なのだというのです。あなたの人生という家には、どんな嵐にも耐えられるだけの強度を備えた土台が据えられていますか？何がやってきても私は大丈夫だというほどの何かを持っていますか？はい、私は大丈夫です。保険に入っていますか？から、いいえ。貯金がありますから、いいえ。健康だけは、自信がありますから、いいえ。そういったものは何の人生の土台にもならないのです。自分の人生という家を、いわなるイエス・キリストに据えるようにと、イエス様はおっしゃるのです。私たちは、じゃあどうやって、不動の土台をイエス様のうちに、神様のうちに据えることができるのでしょう。だから、私のこれらの言葉を聞いて、それを行う者は皆、岩の上に自分の家を建てた賢い人に比べることができます。第一に、四つのこと。第一番目に、私のこれらの言葉を聞いて、まずは、イエス様のお言葉に聞くことです。日々、日曜日だけではない、毎日短い時間でも聖書を開いて、今日、神様が私に語りかけてくださる、私を支えてくれる命の言葉は何でしょうか？主よ、私は聞いています。お語りください。ぜひ、イエス・キリストの言葉を聞くこと。第二番目に、聞いてそれを行う者はとありますが、 聞いて行うためには、まず第二番目に、それを理解することです。マタイ13章のところでイエス様は、種まきの例え話をされて、道端に落ちた種とは、御国の言葉を聞いても悟らないと。悪いものが来てその人の心にまかれたものを奪っていきます。聞いても、聞くだけではダメだよって言うんです。聞いても悟らないといけないよ。すなわち、聞いて、読んで、その聞いて読んだイエス様の御言葉、聖書の御言葉をぜひよく考えるように。自分で、今日読んだところ、今日聞いたところはどういう意味なんだろう、よーく自分自身で考えるように。私たちが生かされているこの時代は、よく考えることがない時代です。実に表面を撫でていく、そういうですね、浅い時代に私たちは生かされています。掘り下げて、岩に行き当たるまで掘り下げることをしないで、簡単に浅いところで、あ、こんなもんやろうと答えを出してしまいます。すなわち、一切がフィーリングの時代です。もう、ただ、自分の直感や自分の感じで、すぐに答えを出して、そしてすぐに動き出してしまいます。ぜひ、読んだことを聞いたことを自分で、あのマリアのように、よく考えること。そして、第3番目に、それを行うためには、よく考えたことを第三に自分に当てはめるということです。自分自身に当てはめることをぜひしてほしいんです。それは私にとってどういうことなんだろう？私の何を言ってるんだろう？三条の説教をずーっと皆さんと学んできました。表面的にそれを読むならば、そんなこと自分にはできっこないよ。無理だよと簡単に諦めてしまいそうな、忘れてしまいそうな、そんな御言葉でした。しかし、深く掘り下げる人は、賢い人は、聞かされている御言葉の前で、自分自身の本当の姿をじっくりと、御言葉の前で自分の姿を見せつけられるのです。御言葉っていうのは聖書にもあるように、私たちの本当の姿を、生き方を、心を映す鏡なんです。三条の説教も、本当に私たちをよく映す鏡なのです。この御言葉という鏡の前で、自分でも気がつかなかった自分の本当の姿、自分の弱さ、自分の本音の部分を、御言葉の鏡の前でさらけ出される。それはとても大切なことです。三条の説教という鏡の前に私たちはずーっと22回もこれまで立ってきました。そして、この三条の説教に照らされれば照らされるほど、私たちは本当に自分が恥ずかしくなるぐらい、偽りに満ち、傲慢で、俗物で、思い煩いに満ち、怒りっぽくって欲が深くって不信仰であるかが、もう、見せつけられてきたのです。じゃあ、鏡の前でそんな自分の嫌なところがいっぱい見せつけられたので、ああ、もう真っ平だと、鏡の前から逃げ出すんでしょうか？いえ、第4番目に。見せつけられた自分の嫌な姿。それをもって、岩なる神様に、土台の石であるイエス・キリストに信頼することです。三条の説教は、私たちの姿を映し出す鏡であるだけではなくって、もう一つのことをずーっと示し続けていたのです。それは、憐れみに富まれる天の父なる神様がおられるということでした。あなた方の天の父、天におられるあなた方の父と、イエス様は繰り返し、私たちの目を、天に向けさせよう。私たちの父なる神が天におられます。と、憐れみに富まれた、恵みに富まれた父なる神様に、私たちの目を絶望的な思いの中から向けさせようとするものでもあったのです。自分ではとても、この三条の説教を 実行はできません。どう頑張っても逆立ちをしても不可能です。しかし、天の父を仰ぎなさい。憐れみ深い天の父は仰いで、天の父に祈りなさい。恵みは下る、祈れば。恵みは下る、祈れば。天の父に目を向けて、天の父の恵みにより頼みなさい。ですから、三条の説教は、一番最初のイエス様が口を開いて語り出された、あの最初の御言葉。心の貧しいものは幸いです。天の御国はその人たちのものだから。実は、三条の説教全体を網羅する一言葉が最初に実は宝石のように縮まめられていたのです。すなわち、三条の説教全体の中で私たちは心の貧しいものとして本当に立つように、おごり高ぶり、自分には何かある、できるかのようではなくして、自分は全く霊的な心の破産状態です。全くどうしようもありません。でも主よ、あなたを仰ぎ見ますと、天を見上げさせるための三条の説教であったのです。また、三条の説教をずっと学びながら、いつも気づかされてきたこと、皆さんと確認してきたことがあります。それは、その教えはあまりにも高くて、あまりにも深くて、この俗物の自分にはとてもとてもできないということと同時に、しかし、なんとこの教えられていた通りのことを、生き、行われたお方がおられる。それは、この三条の説教を語っておられるイエス様ご自身だということでした。実は三条の説教は、イエス様ご自身のお姿を、そのお心を、その生き方を映し出していたのです。そして、この、三条の説教を生きられたイエス・キリストがあなたと共におられます。この三条の説教に教えられた通りの生き方を生きることができるようにあなたをして力づけてくださるお方が共におられます。そのお方がこそイエス・キリストなのですよ。イエス・キリストこそあなたの頼るべき岩、土台なのですよというのです。一つのお話をして終わりましょう。あるご婦人が、そのお姑さんに仕えて生活をしていました。ところがこのお姑さんが寝たきりになってしまいました。一生懸命介護に勤めたのですが、とうとう、もうこれ以上お姑さんに仕えることはできないというぐらい疲れ切ってしまったのです。このご婦人がたまらなかったのは、肉体的な苦労ではありませんでした。そのお姑さんから、一度たりとも、ありがとうと言われないこと、言われるどころか、そのお姑さんが、その苦労がまるで当たり前であるかのように、いつも横柄に振る舞っているその姿勢に態度に、もう耐えられなくなってしまったというのです。生も根も突き果てたこのご婦人は、通っていた教会の牧師に相談に行きました。親身になって聞いていたその牧師は最後にこう言われたそうです。人間には本来愛なんかないんですよ。本当の愛はイエス様だけがお持ちなんですよ。それを聞いたとき、このご婦人は思ったというのです。そうか。お母さんには愛がないんだから、お母さんに愛されようとして躍起にならなくてもいいんだ。私にも愛がないんだから、まるで私のうちに愛が溢れてでもいるかのように、認めてもらおうと思って頑張る必要はないんだ。しなければならないことを私なりに一生懸命させていただければそれでいいんだ。イエス様がお母さんや私を愛してくださっているんだから。そしたら、ふーっとこのご婦人は気持ちが楽になったそうです。なち、 お母さんから愛されようと思う。求めなくなったし、自分も愛そうとですね、したって愛がないっていうわけですから、ああ、これからは神様に祈りながら、ただ、やるべきことをやればいいんだ。何日かして、このご婦人は再び牧師のもとを訪ねて、こう言ったというのです。肩の力を抜いて、神様に祈りながら、お母さんに接するようになったら、なんとこの前初めてお母さんからいつもありがとうって言ってもらったんです。イエス様のおかげですね。そうなんです。これが日々の私たちの生活の中でイエス様を土台として生きるということなのです。私たちも自分のうちには何にもないこと。頑張っても頑張っても三条の説教なんか、とてもとてもできっこないことをよーく知った上で、だから、肩の力を抜いて、主に、岩なるイエス様に頼って生きていく。それが、私たちに求められていることなのです。お祈りしましょう。天のお父様、あなたが私たちの弱さをよーくご存知で、だからこそ、あなたが、私たちをしっかり支えてくださる動くことのない岩尾であることをありがとうございます。どうか私たちの人生をあなたという岩の上にしっかりと据えて生きることができますように、私たち一人一人の生き方をこの朝点検させてください。あなた以外の様々なものに頼って様々なものに土台を据えて生きている自分の愚かさをどうぞ気づかさせてください。そして自分には頼るべき何もないことを今日本当にわきまえた上で、主により頼みつつ生き働くことができますように、私たちにまさに土台となってくださるイエス様が今日もおられることを感謝をいたします。お一人お一人とともに今あなたに寄りすがります。感謝してイエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
メッセージをお聞きくださりありがとうございます。もしあなたがまだイエス様を信じる決心をされていないようでしたら、ぜひ私たちのホームページにある永遠の命をクリックして、イエス・キリストをあなたの救い主としてお受け入れください。